トイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様の選んだ作品はパーフェクトケアです。あらしお願いします。
はい、2021年イギリス映画、マーラは判断力の衰えた高齢者を守りケアする法廷後継人だが、実は彼女には裏の顔がありというお話です。
はい、ということでテンション聞いてみましょう。こたつ、まあね、まあバケモンにはバケモンぶつけていきましょうっていう
裸屋みたいな
そうですよね。はい、おまけさん。
いやまあなんかね、ちょっと思ってたのと違う感じでしたけども最初の印象と、うん、でもなんかね、誰も応援できないなっていう感じでね、うん、見てたんですけど、もう最高に面白かったです。
おー、
は
い、
うん、
はい、はたさん。
はい、またいいロザムンドパイクが見れて、うんうん、非常に満足です。
おー、ざっくりサイダーさん。
はい、なんか映画館見終わって出た時になんか結構創作意欲が湧く、なんかちょっとこれはいい作品だったんじゃないかなっていう風にすごい思ってます。
おー、はい、鳥さん。
あのロザムンドパイクのあのノリみたいなパッツンヘアの時点で勝ちだなって思いました。
お、
うん、
困りましたね。皆さんいい感じです
ちょっと困っちゃう
ね。はい、監督ジェイ・ブレクソンです。はい、この方はね、アリス・クリードの失踪がいいと聞いております、うん、はい、
それがデビュー作ですね、うん、
あ、そうなんですね。という一方でフィフス・ウェイブみたいなね、クロエ・グレース・モレッツが出てた、あの大変な
SF 超大作、
SF 超大作かっこ不評みたいなやつもやっていて、どっち来るねん今回みたいなね、ありましたね。
うん、
どっちなんでしょう。さあ、そしてキャスト、ロザムンド・パイク、
うん、
ピーター・ディンクレイジ、
うん、
エイザ・ゴンザレス、
うん、
ダイアン・ウィーストなどなど、非常にね、うん、いいですねっていう感じです、
うん、
はい、
いいですね
いいですね。ちなみにね、脚本もジェイ・ブレイクソンさんやられております。
はい、
はいはい、ということでね、今ね劇場公開されているパーフェクトケアですけど、なんと配信でですね、U-NEXT とか、Amazon プライムビデオ、こちらでも相応のねお金を支払えば見れるという配信も今やっております。それが来週あたりまでね見れるという状況ですんで、うん、ぜひね映画館行けてないよっていう人もね配信でお楽しみいただければと思います。そしてこちらの作品、皆さんからのね、メールもいただいておりますので、そちらは、僕らの導入のねおしゃべりの後にお話ししてからネタバレに入っていこうというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、ということで、さあまずはネタバレを全く含まない感じでお願いします。どうぞ。
これあれなんですね、ロザムンド・パイクゴールデングローブ賞取ってるんですね、
うん、これで主演を取ってるみたいですね、うん
うん、そうね。だから まずやっぱりこのパーフェクトケアっていう作品名と、なんかこうビジュアルを見て想像する映画像とおそらく違うよってことはね知った方が引きがあるんじゃないかなと思うんだよね。
うんうんうんうん
うん、
うん、全然違う。もうなんならなんかミスターノバディみたいなの見に行こうっていう人にいいんじゃないですか。
うん、まあそうそう、だから結局そうですよね。もうちょっとなんかそういういろいろな騙し騙されの人間模様でいろいろ見せていくヒューマンもの、嫌なヒューマンものかなと思いきや、
うん、
結構マフィアものクライムものみたいなことになっていくなっていう感じはありましたよね。
そういう感じなので、意外とみたいな、うん、全然ノーマークだったけどもみたいな人いるんじゃないかなっていう、
うんうんうん、いると思いますね、
うんうん、
そうね。だから全然そういう気持ちで見に行ってないのに、あ、こんな映画だったのか、いや、そこがめちゃくちゃいいみたいななった感じですね
そうね、
なんか
そういう感じですね。はい、
その中でみんな生き生きしてるなみたいな、
うん、
本当に
そうですね、
そういう感じでよかったですね、うんうん。
まあ、ちなみにポスターにね 書かれている文言、キャッチコピー言いますと、 100% 共感不能なのに爽快、新感覚クライムサスペンスって書いてあるんですよ、ちゃんと。これ大事、うん、あの共感とかは不可能ですからね。
あ、できる人もいるかもしれないですけど。
あ、
まあ、まあそれはね、
そうね、
まあでもこれに共感するってことはなかなか、なかなかねみたいな、
なかなかちょっと身の回りにはいてほしくないなって思うだけですけど、いてもらっても結構です。
そんな感じはね、ありますね。
ということですね、もゴンガロザムンドパイク、新たなる最高傑作の誕生って言ってるんですけど、本当誕生した感じしますねこれね。
はい、
うん、
まあまあでもゴンガールでね、ゴンガールで誕生はしてるんですけどねみたいな、
誕生してる、
うん
うん、
さらにね
誕生しました、うん、
これなかなかネタバレだし結構難しいですね。
難しい、
と
っかかりが、
うん、
うん、
そうね、でもなんかちょっと今思った、今じゃない、ちょっと思みんなが思ったのが、やっぱり作り手もやっぱりちょっとゴーンガール的なとこ意識してんのかなと思ってて、
うん、
あのまあキャラクターのあれ、うん、まあ一緒というわけじゃないけど、なんかその辺がなんか音楽とかが結構なんかちょっとそれっぽくねみたいな、
うん、
ことが動くときとかのなんかこう早いなんかこう打ち込み的なものとかが、あれこれなんかそんな感じやなみたいな。まあ、あと、うん、ゴンガール音楽を、ナインチネルズってバンドや、まあ、バンドというかあのユニットやってる、まあ、トレントレズナーって方と、あとアッティカスロスっていう方で、まあソーシャルネットワーク以降ね、ディーズ・フィンチャーとから、ずっとやってる2人がやってて、ゴンガールもだからなんか その2人がやってるようなそういう音楽とかにも近いのを狙って つけてんのかなみたいなのはちょっと思ったんで、多少
うん
思いましたね。なんか
でもロザムンド・パイクのテーマ曲感になってるって感じが
なんか、ね、なんかロザムンド・パイクがなんかこう、あのこうライジングしていく感じがそういうのが乗ってくるのかなみたいな、
うん、
よかったですね、うん、
ピーター・ディンクレイジー、
うん、
いいっすよね、なんか、
ね、
あの僕もう出てきた時から好きなんですよ、あのなんかそのもう完全にあのビジュアル面な話になっちゃうんですけど、あのなんかあのか顔の下がり眉な感じ、太眉下がり眉な感じがなんかこの妙な哀愁を漂わせてる感じがすごいしてて毎回。
そうね、
うん、
しかも毎回そういうなんかちょっと思い通りにいかないなみたいな役が僕の中で印象にあって、だからなんかその感じが今回もしっかり出てて、なんか妙になんかこう完全に切り離してみるというよりかはちょっとなんかこうなんて言うんだろうな、親近感はちょっとは覚えるなっていうキャラクターに仕上がってたなって思いますね、
うん、
本来だったらもう絶対 超切り離したところにいる人だとは思うんですけど、キャラクター的には。
確かにね、
だって自分たちの、ね、うん、生きてる日常とかとはね、
うん、
そう考えると本当に今聞いて本当にそう思うなって、毎回やっぱこの人のこの目の、ね、感じはすごく毎回何か見えてきますね、表情がね、うん
うん、
いいですね、
いいね。
今回機械体操の釣り輪みたいなのをやってるのはびっくりしましたけどね、
はいはいはい、
やってんのかなあれって、
あれすごい、
うん、
やってるでしょあれ、まあ、実際体重重くなさそうだからね、
まあまあまあまあ、
うん、あ50キロって言ってたか、
まあでもそれなりにちゃんとね耐えてないと、そうは言うてもね、うん
うん、まあそれはそうです、
あの姿勢をずっとやるっていうことは、
もう釣り輪ってかなり筋肉とバランス感覚ないとできないから、
うん
うん、あれ面白かったですね、なんか、うん、おおってなんか近い、うん、一応なんかこうみんなパワーゲームをやってるから、主演全員が今回、うん、なんか、うん、あそうこういう面でもなんかパワーを見せつけてくるんだな、
うん、
みたいな、
うん、
いいシーンでした、
うん、なんかそのただもんじゃない人感をこういう見せ方あんのかみたいな
確かに、
いや面白いねそこはね、
うん、いいですよね、紹介シーンってワクワクしますよね、
うん
うん
う
ん、
あのそんなにピンとこないとは思うんですけど、
うん、
お医者さんで主人公にこう患者を斡旋してる、
あ、はいはいはい、
お医者さん役のアリシア・ウィットさんっていらっしゃったと思うんですけど、うんうん、この人を私たち最近見てるんですよ、
は
い、
え、お、
いや見てないです、
いや、
デューン砂の惑星の、
え、
あ、
昔の方のデイビッド・リンチ版の、
え、
そっちか
あの妹の子いたじゃないですか、
え、
ちっちゃい女の子、
お
あの人、この人なんですよ、あの子
いやいや分かるはずないよ
やばいやばい
キャスト表調べててあらってやったんですけど。
じゃあ役者続けてたんだ。
はい、続けてる。いや、やってた。
子役の時から活躍してらっしゃると思って。
やばいな。
うん、よく気づきましたね。
気づくとかじゃないでしょ、それもう。なんか。
まあまあまあ、そうだよね。調べててね。ウィキとか見てるところだね。
うん。うん、なんかすごい見覚えのある人だったので。なんかどっかでよく見てる気がするなと思って調べたらなんかデューンが出てきて、いやあのちっちゃい子供が、
いやなんかいいですね、デューン見といてよかったな、
うん、成長見られたみ
たいな、リンチ版、リンチ版、やばい、リンチ版いいな、うん、
いいな、
だってあの子めっちゃ気になってたからね、本当にいいなって、
確かに、
どうなってんだろうって、こうなってたのかってすぐ回収できた、へえ、
まだ活躍してらっしゃる、
あーなるほど、ちょっと次から注目したいな。あとあれね、エイザ・ゴンザレスさんもロザムド・パイクのパートナーの人、
うんうんうん、
もう全くピンとこないんですけど、ゴジラ VS コングに出てたみたいですね。
どこ、あ、ほんまですね、
はい、なんかね、
全然わかんない、
マイラ的な名前だった気がするね、なんだっけな、
あ、書いてある、
マイヤシモンズ、
マイヤ、マイヤ、
どの役だっけ、
覚えてない、
どの役、
そうそう、覚えてないの感じなんですよだから、うん、
あ、でもこの人、まあどれってわかんないけど、どっかで見てなと思ってたけど、うん、結構出てますね、
うん、結構ベイビードライバ
ー、そうそうそう、
あ、そうね、
あ、この人あれだ、多分あのちょっと性格悪くて最終的にコングにぶっ潰された、
あのお金持ちの娘だっけ、社長の娘の、
そうそうそ
う、じゃあ記憶しなきゃ、
そうね、あとだってほらワイルドスピードのスーパーコンボも出てるみたいだし、
あー分かった、
分かった、あと、はい、アリータバトルエンジェルも出てるみたいな、
どこによ、
あ、
それが分かりづらい、
石アナってキャラクターわかりますか？俺わかんないんだけど。
石アナウンサーってことじゃないよね。
西
野アナウンサー。映ってるやつ。日本語版ポスターに。
敵側なのかな。
へ
え。
結構な人だ。
結構見てるな。
結構見てる。
今回だいぶ印象違ったんですよ。前髪切ってて。
なるほどね。
雰囲気がすごい変わってたので。
なんか僕最初一瞬あれに見えたんですよ。ワイルドスピードに出てた。
ミシェル・ロドリゲス、
あ、そうですそうですそうです、
年齢が全然違うじゃん、
なん
で恋人役ね、恋人役、
はい、
うん、ああ、
なんかこう強い印象、
そうね、うん、でまあやっぱメキシコ系だしっていう、
うんうん、ミシェル・ロドリゲスだったら自分で戦いに行っちゃいそうですけど、
ね、まあそれはそうです
ね、そうですね、拳で行きそうですね、
そうそう、だからあ、私行ってくるわってもう壊滅しにしてるみたいな。
はい、ということでね、もうなんだか話全然わかんないと思うんですけど、まあ、クライム系のねお話好きっていう人がいれば、もう全然楽しめると思いますんで、はい、もうぜひ、もう騙されたと思ってね、
この韓国とかの雰囲気で違うなと思わず一回ね行ってもらえるといいかもしれない、
そうですね、うん、で映画内でも騙されてくださいよ、はい、ということで、うん、ぜひパーフェクトケア見てください。じゃあここから、いただいたメールご紹介してお話入っていこうと思います。じゃあメール鳥さんお願いします。
はい、皆さんの感想ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム2月のスルメさん、ドイラジワ、
ドイラジワ、
いつも皆さんのパーフェクトな映画表に文化生活をしっかりケアされております。
いやいや、これは持ち上げすぎでちょっとあれですね、
困りましたねこれね、2月のスルメさんのケアがすごいですねこれ、僕らへの、
はい、そうね、逆にね、うちらがケアされたな、パーフェクト
ありがとうございます。
本作は予想していたよりも生命力とサイコパスパワーにあふれており、後半からウキウキワクワクが止まりませんでした。今日本も高齢化社会となっておりますので、他人事ではないなと強く感じます。彼女のような介護詐欺に対抗するにはマフィアになるしかないのかな
うん、
マフィアね
すみません、マフィア化していく可能性がありますね
次、 IT アンダーバー K さん、2021年のピカレスクロマンは やっとというかようやくというか女性で描くのかがまずの感想です。それをあのゴーンガールロザムンド・パイクが演じるまさにハマり役でした。また敵役をピーター・ディンクレイジにできるアメリカの役者の層の厚さがいいです。さて今回はまさにアメリカでないと成立しない映画でもあると思っています。ロザムンド・パイクは今作で第78回ゴールデングローブ賞映画演技賞ミュージカルコメディ部門で主演女優賞を受賞しました。いくらチャップリン曰く人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見れば喜劇だとはいえ今作をコメディだと老人大国日本で賞を与えることができるでしょうか。以前取り上げていただいた競輪商人行状記でもラストどこか救済がありました。思うにこれをコメディとしないとアメリカ社会で生き残れないのかとさえ思います。てっきり世代格差の富の偏在を主人公の悪行で批判するネズミ小僧的義賊者になるのかと思いながら見ていました。しかしマフィア対決へと横滑りしていきます。主人公をアンチヒーローにさせまいとする監督の意思を感じました。今作は監督が脚本も担当しています。どこやもあっさりしていて主人公への同情もさせません。そしてラストあのオチをつけさせることができるのはアメリカだけです。今という時代を記録したいいアメリカ映画がまた一つできました。うん、皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということでもう IT アンダーバー K さんのパーフェクトなね、うん、映画表っていうのを、うん、もういただきましたんでね
またまたいただいて、
うん、またまた これでパーフェクトということであと僕ら打足というところでやっていこうかなと。
ダバなしで
ダバなしでやっていきましょうね。はい、さあどうですかメールから。
IT アンダーバー K さんがおっしゃってるようにやっぱりそのアメリカでないと成立しないような雰囲気も持ってますし、
うん、
しっかりとこう今の時代を僕がねあの日本人なんで偉そうにアメリカのことは言えないですけどなんかアメリカってこういうとこあるよなみたいなところがなんか詰まってるような作品には結構感じられるようにできてた気もしますね。そのなんかもはやなんか同情とかあの主人公がマーラが一番最初にオープニングで出てきた時にナレーションでも語ってたように、
うん、
なんかもはやこの世の中に善人などは存在しないみたいななんかそういう入り口がまさになんかこの映画を象徴しててなんかそれを単に批判するでもなくというかこれだけこう一見痛快に見えるように作り上げてるのは結構すごいことなのかなって僕は思いましたね見てて。
うん、
何がちょっと何が言いたいのか分かんない。
そういう思考してる段階の生のね感想みたいなのも大事ですからね。
いやなんか結構そのなんだろうな確信に触れちゃう部分を
先に
言っちゃいますけど、
はい、
あはい最後にロザムンド・パイクがこの成功をなんかこうシーンバックでポンポンポンと見せてる間にこうインタビューを受けてるテレビのシーンが挟まってたじゃないですか、
はい、
彼女の成功の秘訣とはみたいな、
うん、
こう CEO になってドカーンとその介護事業を立ち上げてその原動力は何なんでしょうみたいなことを聞いてた時に、うん、なんかここはただ単になんかスタートでしかないただ私はちょっとセリフが思い出せないけど、
うん、
なんかそのマーラの姿自身がなんかやっぱり今のこの社会でその自分の例えばですけど自分の地位を築いていこうとかすごく大きな存在になろうって言った時にああいうことでしか成り上がれないのかって思ってしまうほどこう人間に対して結構なんかこう皮肉めいた邪悪めいたものとして見てしまうほかないような謎の説得力を僕はすごい感じて、
うん
うん、なんか別にそれを現実社会でどうこうっていう話では別にないですけどまた改めてなんか自分という人間は果たしてそうなんか他者に自分自身がどうあるべきかみたいなところをちょっとなんかこう改めて考えせざるを得ないような風に僕は一瞬ドキッとさせられるというかなんか自分が例えばなんですけどトップスターになるぞと決めてなってくって言った時に目的のために どれを取捨選択していくのかっていうことのなんかその自分はそれを果たして認められるかどうかみたいなところをちょっと考えちゃったというか、全然ちょっとまとまってないというかよくわかんないですけど、なんかそれがなんか僕ができるコメディの線引きとしては難しいなと思っちゃいました。なんか単純に笑って見れるようなものでもないなっていうふうには思いましたね。
うん、うん、ね、実際そういう確かに賞を受賞してるっていうふうに相手はアンダーバー K さんね、ミュージカルコメディ部門でっておっしゃってますけど、
うんうん、
天才でしかないというかさ、コメディの部分ってこれゲラゲラ笑えるお話だとは誰も思ってないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
でまあコメディにしても要はブラックコメディですよね。
そうですね、
範囲的にはね。だから結局その中でいい悪いって、なんか悪いものもそうやって皮肉込めて描くものとしての作品ではあるかなっていう部分はありますからね。
うん、うん、確かにアメリカの文化が風刺そのものの役割を結構コメディが担ってるっていうところはありますからね。ただそういう部分であると思う。だからこれは普通に現実の問題であるって捉えて全然いいなと思いますよ。
うん、
うん、で何かいろんな創作意欲につながったんだろうなっていう片鱗が今のまとまりのなさみたいのでこう出てたんでそれはこれから表現していくものに反映されていくんだろうなと、
はい、そうして、
そういうもんですからね、思いますよ、うん、
なんか爽快感とかもすごいよくわかるんですよ、うん、主人公がやってることはひどいんですけど、本人がその大切なのは努力と、なんか勇気と
諦めない
心だって言ってて、やっぱりその映画の中で彼女はそれをきっちり体現しているし、
うん、
諦めずに立ち向かう自分はこうなるんだっていうのにちゃんと立ち向かってるっていうところの爽快さはちゃんとあるし、今映画を見てるときはやっぱこう外側から見てるので、主人公を見てるといいね、かっこいいねみたいな風には見えるんですけど、ラストのそのやっぱ打ちに来る人、
うん
の方の立場から、詐欺をされた方の立場の人から見るとひどいことでしかないっていうのをやっぱり最後の最後に、ああそうかとも思えるし、なんかそのこうバランスがきちんと両方描いてるのはすごい良かったなと思いました。
いやだからあれ入れることで本当にもう一つ上に上がった感じがしますよ、作品として、
うん
うん
うん、
ただそのまま行くだけじゃないってところでね、
うんうん、
僕もずっと待ってましたからね
そのあいつ来るかなみたいな、
うん、
そうそうそう、っていうかもう、うん、彼が正しいとしか思えない始まり方して、
そうね、
で確かにね、うん、罵り言葉バッて出るんですよ。でその時にそれをね、はい出ました、男ってこうね的な感じの返しをされてね、うんってこう言葉出なくなっちゃう感じの、完全に打ちのめされる感じあるじゃないですか、
うん、
もうあの瞬間に、はいもう画面の中入って僕はロザムのパイクを殴りたいっていうね、もう衝動に代わりにやりたいくらいのね、衝動に駆られてたわけですよ。だからもうそこで最後にちゃんと駆けつけてきてくれて、いやそこは留意下げてくれてありがとうみたいな感じになってましたね。
やっぱ、うん、あれあるかないかだけで本当に変わるよねっていうのはありますね。この最終的にスカッとしたままでいけるのかっていう部分に対しても、なんか作品内でそういうことを見せてくれることで、なんだろう、素直に楽しむこと自体に対しても逆に素直に楽しんでよかったなとも思えるしっていう途中までとか、
うん、
なんかすごくめっちゃ考えてちゃんと作られてるなと思いましたね。その閉じることも含めてね、
う
ん、
そうね、うん、まあでもそうなってなかったら結構一段上上がるというよりはもう単純に嫌な作品になるねっていう感じしますよね。
まあとはいえ、まあそういうなんだろう、相手のマーケットみたいな、まあピカレスクロマン的な意味でそういう作品になっててもおかしくないしとか、
うん、
まあ別にそれはそれでということでもあるかもしれないけどもっていう感じもありますしねっていう、うんうん、
まあそうね。
だやっぱそのこのね、この生き生き感、ロザムのパイクの、うん、と勇気を持って諦めないみたいな、努力し続けてっていうのはもう本当に、まあやっぱりこうゴーンガールのイメージ、
うん、
結構そのままだなってところがあって、でやっぱちょっとやっぱりゴーンガールから進んでるなと思ったのが、まあだから逆に同じロザムのパイク使う意味もあるのかなと思ったんだけど、ゴーンガールの頃はほら結局あの頃ってそういうこともまだ言いやすかったから、そういうことをでいろいろ評したりとか話したりすること多かったけど、なんか、うん、女怖いとか怖い女みたいな言い方されたじゃないですか。すごくされたのね。まあそれが面白い、
うん、
逆にそれが面白いみたいに言われたんだけど、
うん、
まあ でもそれって多分ゴンガールはそういう、まあ一応構造的にね騙してみたいなところがあったからっていうのがあるんだけど、であと一応なんだろうと表向きのって言い方変だけど、ベン・アフレックが、主役目線というかあったからっていう構造もあるから、そういうのが強く見える形だったけど、だからもうそういうことじゃなくてね、いや今回やっぱりそのこのアンティ・アイテム・アーティアンダ・マッケンさんも言ってるけど、このまあピカレスクロマンをようやくというか、まあ女性描くのがまず感想だっていうところで、だからもうそういういろいろな構造を抜きにして、単純にこの主人公が最初からそういう存在でバーンといきますよっていうところの企画としてちゃんとやれてて、もうそれで楽しいっていうことが作れてるってことはやっぱさすがに進んだなとは思いましたかね、個人的には。
うん、確かに それ自体が新しいか
な、うん、そうそれでそのゴンガールのようをやってロザムンドパイクをそのまま使ってること自体でそれも見えてくるかなっていう、わかりやすくねと思って。
でもピカレスクロマン的構造となんか若干俺違うなと思うのは、そもそも圧巻小説で感がついてるか、まあ男の話なんだけど、
うん、
本来はね、なんつうのかな、その悪いことをやってる人間がいて、周囲の正しさの目にさらされるのが逆転するのが怖いっていう感じがあると思うんですよ、
うん、
だから正しい側の方が主人公にとっては悪に見えるから、感情移入している 主役に肩入れしてしまうという、で この作品内では正しさと対立しないんですよ別に、また別の悪なんですよね。だから、
まあまあそうね、
成り上がりを起
こしたらそうです、悪と悪っていう、そうね、うん、まあまあごめん、まあまあだから俺が明示したのは単純にピカレスロマン、その悪い人の成り上がり者的な意味で使ったぐらいだったんですけど、
あ、うん、
まあ その幅もあるからね、
そうね、ごめんごめん、全然それでいいんだけど、
うん、
俺はそこは新しいと思ったっていう感じかな。
あ、はいはいはいはい、
うん、なんか結局ここで見えてくる正しさが全然存在しないじゃないですか。
うんうんうん、
別に最初のね裁判所の男も正しいわけじゃないから。
ないからね。
うん、
だからなんか正しさはどこにあるかって言ったら、映画を見てる自分たちの中にあるかないかみたいな感じだよね。これそれで見えて、それがさっき言ったなんだ、さっき言ったとか、さっきザックリックが話したことそういうことかなっていう、これを見ていろいろ自分の中でそういうところの、うん、自分の中でこう考えていくっていうのはそういうことだったかもしれないなと思いますね、
うん
うん、
見てる人の正しさをこうどう浮き上がらせるかとかっていう部分がこの作品にあるのかもしれないですよね。中にないから、中にないから中で完結させないから、 その正しさの中、うん、話をそういう感じはなんかさっきのザックリックの話も聞いて思いましたね、うん
うん、
そこがブラックコメディ感かなっていう。
ああ、なるほどね。
いますね。
うん。まあ、あとそのね、自分たちのって話でいくと、この2月のスルメさんがね、まあ、今日本も高齢化社会となってきて他人事ではないなと感じますみたいなね、もうマフィアになってないからみたいなあれ感じですけど、まあでも結構ねこういう問題はこういう詐欺が別として、やっぱり高齢者詐欺はまあだいぶ昔からあったりするからね、本当に。その点では日本もずっと昔からある問題ではありますよね。
ずっとある、
うん、
うん、結構ドラマとか映画でもいろいろ見ますよね。なんかこう優しいおばちゃんが入り込んでこう優しくね、それこそケアして、うん、で最終的に金塊売りつけるとか、うん、そういうのとかね、金塊買ってもらうとかね、そういうのはよくあるから、やっぱどこでもやっぱ高齢者狙われやすいのかなと、一人のとか特にね、
うん、
うん、
でもあんなにこう法律を使った詐欺みたいなのあるんだなと思いましたね。うんうんうん、
ね、
法的に縛って相手から物を取るみたいな。
うん、
うん、あまり日本じゃ聞かないなと思って、後見人制度は実際あるけれどそれを使ってるっていうのはあんまり聞かないですね、
うん
うん、まあ民事の裁判の数も全然違うだろうからね、
うん
うん、
アメリカとは
外資系は企業もね、そうやってね、お客を縛ったりしますからね。
うん。
なんだか実感こもってるな。
向こうのビジネスのやり方。
そうなんですよね。なんかやっぱり、うん、まあ、2月スルメさんもやっぱ介護詐欺に対抗するのはマフィアになるしかないのかなっていう感じなんですけど、なんかこの旧来的なね、もうほんと最近多いけど、やっぱ男性性の象徴ですよね。暴力とか、何か力で解決しようとする男的ポジションで、対抗するためにダイアン・ウィーストと話してる時に、ロザムド・パイクは正々堂々を裁判所でやりましょうよみたいなこと言ってたんですよね。つまり全くこの作品中でも逆襲に転じる時も殺害したりとかね、殺しとかそういうことも一切しないんですよね、ロザムド・パイク側は。 昔の男がやってきたやり方っていうのを全く踏襲しないで、ビジネスというか、まあ正々堂々とやることに対して利があるよっていう言い分なんですよね。だからこれに対抗するには知識つけて戦うしかないんですよね。
そうですね、まあだからあそこは結構半分ギャグとして笑っちゃいましたけど、
うん、
あの正々堂々ではないなとは思ったけどっていう、
そうそうそう、
あの要は違う暴力性で自分たちがねやってるだけだから
、うん、
まあ要はだから今の形のものでやれっていう形はありますよね、やっぱりあの、
ね、
マフィア側旧来側の感じだから、だからやっぱりこれ思ったのは、まあちょっと大雑把に言えばこれマフィア構想ものみたいなもんだもんなっていう、
あそうそうそう、
あ新しい形のその、
そうそう、これ軸が違うっていうだけです、ね、
そうそう軸が違う、暴力 の、 あの方向性が変えただけで、
そうそうそう、
まあそうそう、あのラウンドパイク側も結局まあマフィアですよねっていう、あの、うん、組織作ってっていう、うん、
だから力って言ってたのが今まではまあ物理のね力であったけど、うん、それがもう頭脳の力になったなと、
うんうんうん、そうね、だから最終的にマフィア側もピーター・ディンクレッジもいやほんじゃこういう風に展開していくってことができる、まあ、頭脳というか、かんそういうねことで提示しながら結局あの同じ、組織になっていくっていう感じとかは、あやっぱよくできてるなと思うし、そう、それはどういうことかったらやっぱり暴力の表し方が違うだけでどっちも暴力的なものだったから、うん、それの考え方が一致すればそれは一緒になれるよっていうのことを描いててうまいなと思いましたよ。
そうだ、いやそれもね結構ずっと思ってたよ僕は。
ああまあまあまあ
同じだろうみたいな、手結ぶとか、そうそうそうだろうなこれみたいな、
最終的にね、そうそう、そうそうそう、まあでもその描き方がもうすごくしっかりちゃんと考えてやってるからね。
そうだね、うん、なんか本当ね盆作だったら多分ねあれはもうケアする側に回りましたで締めですよ、もう、
うん、
ピーター・ディンクレイジを今度はコントロールする側になりました、あなたこれから苦しみなさい、うん、ジエンドですよ、
うん、そうそうそう、
うん、
なんか逆転みたいなね、
そうそうそう、
まあなんか最近あったな、そういう映画もちょっと違う方向のやつだけどみたいな思い出しますけど、はい、あのネタバレになるのでその作品のあれですけど、うんうん、やっぱそういうの、そういうのでしたよやっぱり今までだったらっていう、
そうなんですよ、うん、こういうやっぱ 社会派的なねとこにちょっと入っちゃったらさすがにね立場が逆転するだけの話だったら何の解決もならないし苛立ちになっちゃうから、やっぱりここに対するケアがされてたのが良かったですね、
うん
うん、パーフェクトなケアでしたね、
最初からなんかナレーションで宣言はしてましたもんね、
あ
その弱肉強食の中で私は勝ち抜くっていうナレーションでメスライオンだみたいな話をしてましたので、勝ちに行くだろうなっていう感じでは見てたんですけど、あの2月のスルメさんが言ってた生命力にあふれてるっていう部分が、私すごいあの主人公 の、 そのマーラが一回車で沈められるじゃないですか、
はいはい
はいはい、
あそこから脱出する時のなんていうか気迫というか、
はいはいはい、
なんかああこの人助かるんだろうなみたいな顔をしてるのがすごい好きだったんですよ、うん、なんかよくある水から水に沈められて車から脱出シーン、うん、よくあるシーンではあるんですけど、
うん、
なんか今回すごい良かったなと思って、うん、あの水に向かって泳いでいく泳ぎ方とかもなんかすごい
ガブシャの
生命力がね、生命力が
もっとスマートに上に上がる方法あるはずなんですけど、うん、なんかもうなんかすごい力強かったんですよ。
そうそう、あそうだからそういう表現もね良かったですよね、いろいろあのそのスマートとか美しとかじゃなくてそういうなんかあのなんかちょっとダサい姿を見せるというか、あの
確かに、
ね、歯入れ歯もともとのやつ入れる時とかも、まあ、あの葛藤瞬間だったけど口ガーみたいななんかね変な顔とかもそのまま映しててね、
うん、
ああちゃんと分かってんなっていう、そういうそういうことだなっていう思いましたね、う
ん、確かに何か水の中から脱出するところとかトム・クルーズとかだったらかっこよくやっちゃうもんねこれね、
うん
うん、同じぐらい息止めてたけどねあれね絶対
そうね、う
ん、あとなんかあのガソリンスタンドのあの売り場のところの石焼き芋の機械みたいなところでこう
あーブオーってね、うん、あよかったね、
石焼き芋の機械
あったまってるやつ、ね、
あの、うん、あの辺全部良かったね、なんか
良かったです
なんか良かったね、
うん、
確かになんか生命力っていうとなんかすごいみずみずしいけど、
いいけど、うん、
なんか泥臭いこう性への執着がやばいって感じがしますね、
そうね、そうそうね、
うん
うん、絶対に生きるっていう、
うん、
俺が同じ立場になったら早々に諦めてるなって思うところがいっぱいありましたよね、
そうね、
なんでそこまでして生きたいんだろうって逆に思うぐらいの、
う
あでも行きたいっていうよりなんか勝ちたい、勝ちたいって感じでしたけど、
そうね、あそうですね、勝つためには生きてなきゃダメだってことかな。じゃあ
だから結局勝つための執着が、執着力が強いと、
うん、
ナポレオンみたいでしたもん、ね、辞書に負けの文字はないみたいな絶対普通の人だったらあの弁護士が来た時点で、あ分かりました手引きますってなるのに、
そうね、
うん、帰れ帰れみたいな。
特にこう見てる側はね、ピーター・ディンクレイジ側を一回見てるから、観客側ね、うん、あれあこれ巻き込まれてやばいことになっていくタイプのみたいなところまで一瞬よぎるんだよね、
うん
うんこそれ断っちゃって大丈夫、こう巻き込まれサスペンスみたいなみたいな風に思ってると、この人がだからねすごい嫌な人だから手痛くねいろいろされちゃうやつと思ったら、いやえ折れないのえー、みたいなどこまでも立ち向かうえー、みたいなね、
逆なんですよ、あのやっぱり巻き込んでいくんですよ、あ違う
そうそうそう
巻き込まれるんじゃなくてどんどん巻き込んでいくぞこらみたいな、
だから通常だったらさその介護施設に入れたダイアンウィストが実は舐めてた相手がマフィアのみたいになるじゃん、
そう
これ逆なんですよね、確かにこう舐められてる側は逆にこのロザムド・パイク側になるので、
そう
舐めてた保険人が
もうとことんへこたれない
そう実はマフィアよりもやべえやつでしたっていう、
そう、そうだね、そう考えるとその舐めてた相手が系としても新しいよね、
新しいね、二重構造ですねこれね、うん、入れ子になってますね、
うん、舐めてた相手が怖いけどそれが何かみたいな、
そうそうそうそうそう、そうだね、それが何かですね、そのジャンルはないね、
基本それが何かだもんね、この人ず全部で、
そうね、うん、そうだ、だからそれらに屈してきた過去、数々の、そうそうそうそう、もう現実でもそうだし作品でもそうだしっていうところで、うん、そこへの絶対に負けてはいけないっていう、もうそれこそロザムのパイクも入ってるぐらいの感じがしますよね、
うんうんうん、
うん、なんかきっとあるであろうテーマ性みたいな部分と、うん、絶対に負けない勝たなきゃいけないっていう価値観は合致してる感じがしますよね、
うん、
なんかそれを見せつけられた時のピーター・ディンクレイジの表情がまた全部いいですよね、あの、うん、最終的な脅しのシーンでなんか、うん、死ぬのは怖くないのかっつったら、いや別に別に、死んで大丈夫ですみたいなこと言われて、あそうなんだ、あじゃあちょっと親とかも巻き込むけどいい、あ親はね毒親なんで全然殺してもらって大丈夫ですみたいなそうどんな脅しをしてもそれを全然上回ってくる主張をされて、最終的には諦めてもういいから始末してこの人っていう
逆にね逆にみたいな、
でその後病室で最後起きた時のあのピーター・リンクレイジの顔もすごい良くて、
うん、
あの車の中で死んだんじゃなかったんだっていう、もうやめてよっていう、
あだからその話をこう今聞いて思ったけど、やっぱこうピーター・リンクレイジ側とかはさ直接暴力さ発動する側なのにさ、
うん、
あの存在とかさ演技がさピーター・ディンクレイジがそれが実はうまいのかなとか、その目のことも含めてやっぱり受けなんで、受けの演技というかさ、
うん、
受けの存在としてのさ存在感がさしっかりこのロナルド・パイクとのバランスがめちゃくちゃいいなって今思いましたね。
確かに、
うん、
劇中でも怒りたくないって言ってました
もんね。そうねそうね、うん、
それいいね、それなかなか男性性の象徴には ない部分だからね、
うんうん
うん
うん、
すぐ怒るから
ね
声を荒らげるみたいな、
そうそうそうそう、
基本あるじゃないですか、
うん、だからそういうタイプの存在とこう敵対するとまあうるさい映画になるもんね多分 ね、 ね
そうだね多分、
うんうん、展開とかも含めて表現とかも含めて、だからこのバランス感覚ってやっぱりあの二人のその役者の雰囲気がやっぱりちゃんとバランス取ってんだなとは今思いましたね、話聞いてて、
うん、
うん
うん、なんかしっかり最初から提示されてましたもんね、あのタクシーのアンちゃんが来た時に、あーこれこのアンちゃんもう撃たれちゃうのかって思ったら、なんか、うん、別にそこはなんかおかしくって最後のチャンスをやるぞみたいな、でなんか毎回その後もスムージーとか飲んだりしてるから、なんかちょっと一癖のあるちゃんとそこはひねって、全部ひねってそのキャラクターを表現してるなと思って、周りのものとかも使って、
うんうん、結果的にそのロザムのパイクとピーター・ディンクレイジの中では勝ち負けは発生してないからね、
うん、
だからこの映画全体通してみたら結局勝ったのはピーター・ディンクレイジかなって感じするよね。
まあまあ一旦ねっていう感じでね、
うんうん、だって生存してるでしょ、
生存してるってことでっていう、
うん、
確かにね、お母さんとも会えたし、
うん、まあだから その先の人生で何が起こるかはやっぱりそれぞれねみたいなぐらいかなっていうのはね、
そうね、
あるかなっていう、うん、まあそのなんだっけ、そのロードバイクが最終的に撃たれてっていうところに人としての因果を見せてるんだとしたら、作品の中で、
うん、
まあピタリングネジとかもね、今はまだ生き残っていけるぐらいにも見れるしね、
うん、ああそう、俺は、
まあ一旦ね、
うん、結構賢いやり方だなとそこは思ってて、
うん、
自分は絶対に前に出ないタイプのボスなんですよね。
ああはいはいはい、あなるほどね。
彼自身が何かを恨み直接買うみたいなことを発生しづらい構造なんですよね、作ってる、
うん、
彼のコミュニティ自体が、
うん、
なんか多分ね、うん、大丈夫だと思うんですよね、
まあ確かにね、まあそれでだからなんだろう、死んだことにしたいとかを一生懸命やってるからね、
うん、だからなんか結構そういうところでは賢いところだなっていう感じがしますね、
うん
うん、だから彼も絶対に負けないタイプの人なんだなと個人的に。
だから絶対に負けないの手段をやっぱりそれぞれ違う方向で持ってたってこと、まあまあ持ってたっていうか やってたってことだわってことはね。
そうだね。
その2つの勝ち負けではやっぱり負けてはない、まあ、勝ち負けはなかったのかなっては思うというか、
うん、
ああまあ2人の中では
そう
回避した時点でそれはなくなってるの、
うん、だから最後の打たれたはまた別の勝ち負けとは別のところ、いや勝ち負けとは別のところで何が起こるかわからないっていうものも見せてるのかなとは思うので、
うん、まあそこのケア大事だったんじゃないのかな、
そうそうそう、
やるなら徹底的にやるならねみたいな感じには俺は思いましたね、うん、やっぱ表立ってバーンって出てくるとね、
うん、
どうしても難しいでしょうねっていう、
生き残るのも
より難しいっていう、うん、
そうね、あとはだからその最終的に人のことを舐めてるか舐めてないかみたいなことになるかもしれないね、うん、だからピーター・ディンクレイジ側は結局まあ一瞬舐めてるとこあるけれども、でも人のことを舐めたら危ないって分かってるから自分が前に出ないとか、そうやって死んだことになってるやつらで固めてるとかあると思うんだけど、
うん、
やっぱロダノザイク側はやっぱりこうやっぱり人を舐めまくって、それでなんかこうそう最上級のマウンティングで勝ち上がっていくみたいなところがあるから、
うん
うん、でやっぱりその舐めた相手をほったらかしするとケアしないとそれのしっぺ返しが来るのかなっていう感じはしますかね。
ああそうね、確かに舐めてた相手がっていう故障は観客側だけですね、
うん、
ピーター・ディンクレイジは舐めてないな、
そうそうそうそうそう、
うん、まあでも一回ロザムドパイクを舐めてかかって
ひどい、あそうそうそう、だから一時期そうそう一瞬舐めるんだけど完全には舐めきらないというか、うん、っていうね、
その点でそのピーター・ディンクレイジもその彼が配役されてるので、あの小人症の人がマフィアのボスってなるじゃないですか、
うんうんうん、
だからもうマフィアなんて完全にパワーゲームの世界なのに、うん、あの人がトップに立つってことは多分それなりの何かをやってきたっていうのが
うう、ね
うん、あのキャラクターに反映されてるんだろうなってい
う、そうだね、
そういう部分かなと思います。
そこつながりそうだね、だからやっぱり要は舐められる存在なんだけど、
うん、
ってことは、うん、あの相手のこと舐めてる、だから俺のこと舐めてると知らねえぞって言った感じで多分生き残ってるんじゃないかって感じがあるんだよね、そういうことでいくと、うん、
確かに
そう考えると、そうということは自分自身は人のことを舐めたらやられるっていうことので、あの生きてるからああやって存在消したりしてるんだなっていう感じ繋がってくるんで、うん、確かにね、
うん、でも正々堂々と前に出て勝てるタイプではなかったでしょうから、
うんうんうん、
やっぱ裏から裏からっていう点で最後2人の気が合うのはすごくよくわかります、
うんうんうん
うん、そうだね、確かにあのロザムンド・パイクはだって絶対に自分がじゃないと意味ないさそうだもんね、
うんうんうん、
いやでもメスライオンですらね、草葉の陰に隠れて近く来たら狩りするとかですからね、もうちょっと、
うん、
隠れなさいよって
注意しましょうよと成功者みたいな感じでテレビ出まくんじゃなくてみたいな、
あんたはもうちょっと隠れるんじゃないのかなっていう
しかもましてやパートナーもねいらっしゃって
、うん、
まあ判断は委ねてますけど本人に乗るか乗らないかの、
うん、そうね、
あそこ難しいんですよね、その女性であるっていう点で考えると、うん、その前に出るときに前に出ないとステージに立てないみたいなパターンも多いので、しかもそこら辺もかけてるのかなとは、
うん、あかけてますよね、
うん、すごいそのちょっと話変わるんですけど、うん、ロザムンド・パイクが前半で勝負かけるぞみたいな時は真っ赤な服着てて、
うん、はいはいはいはい、
ちょっとあの裏からテーマして老人ケア施設にいる人に話しかけて首絞めてもらう時の ああいう仕掛けるときは青い服着てて、うん、最後は真っ白な服を着てて、うん、すごい分かりやすい衣装になってるのは良かったですね、
うんうん、なるほど。
なんかそう絵的なビジュアルの見せ方もすごくうまいですよ、
うん
うん、
やっぱロザムド・パイクは電子タバコ吸うときに何か一つの勝負があるなみたいなのは思いますしね、
うんうん、
電子タバコもなんかどこで売ってんだみたいな高級そうなやつなんですよね、うん、
ちょっと初めて見るデザインですよね、
うんうん、
タイトル出たとこ100点だったな。
あ、わ、うん、かります。っ、ね、うん、かっこよかった。
まあまあ最初にね、うわもうこいつ本当やだって思ったところでバーン I can't look って出てきて、もうその感じがね、なんだろう、もう善意でもう捉えられないじゃないですか。たくさん渡しますよっていう感じじゃないじゃん。もううわ、うん、過剰な感じするこのアロットがみたいな、やべえ感じするっていう、
うんうん、
超ブラックコメディですね、
うん、そうそうそう、うん、
やたらねタイポグラフィーもポップな感じで、
うん
うん、はい、可愛かったですね。あれ
可愛かったね。でもまあここのところで、はい、ブラックコメディですとはもう提示してるということでもあるよね。ここからそういう話になりますみたいなね、
うん
うん
うん、そう、あそこで、あそこでバーンって100点なんだけど、まだこいつのこと好きになれないから、うん、なんか俺とんでもない、あの僕配信で見たんですよ今回。
あ、はいはい、
自宅で、で見ながらものすごいすごストレスを感じてたらしいんですよね。多分めちゃくちゃため息ついたり舌打ちしたりしてたみたいなんですよ多分上映中に。
あなるほど僕見てる間、
はい、そしたら途中であのもうタンタンが部屋に入ってきて、
うん、
どうしたの？心配になってきて、何がどうしたのみたいな、いやいや今すごい声出てたよみたいな、本当にいいんだよ。
ケアが、
そうそうケアが入って、
ケアしに行かないとケア、ね、
どうしたの？いや俺このロザムンドパイクをぶん殴りたいんだよってでもどうなるんだろうこの後みたいな、そこでピーター・ディングリッシュがその後出てきて、あ話がやっと分かってきたみたいな、
うん、
じゃなかったらこれもう本当に辛い映画だったなって俺思ってたね。
あそうね、
うん、
もうずっとあーとかうーんとかずっと言ってるみたいな、
そうそうそうもうのけぞって、もう多分ねもう椅子からもうこうダラーンってなりながらね、悪態つきながら見るみたいな感じになっちゃってたところでしたね。危なかった
ただ高齢者を騙すだけの映画に
だったらね
そうそうそう、クソじゃねえこいつみたいな、
クソ胸クソですよそれは、
うんうん、っていうね感じでしたわ。
あとはなんか総合的に結構撮影が好きでした、
うんうんうん、
すごい結構色味にかなり気を使ってるなっていうのもあって、うんうん、ライティングとかも良かったし、ロザムンド・パイクがあのちょっとお金持ちが行くあの、うん、なんていうのかスポーツジムみたいなところで、
はいはいはい、
なんかすっごい紫の部屋でバイク漕いでるのとか良かったですね。
あれだから本当はあれですよね、めっちゃなんかすごいあの早いあのポップソングとかガンガンかかってやつですよね、
うん、
ああいうやつって。ほんでなんかあのインストラクターがもっといけますいけとか上げ上げでやっていくやつです、
ね、ちょっと煽っていくタイプ
のそうそう、あの映画だと分かんないですけど、
うん、
ああいうのあるんですよね。そうそう
ブートキャンプ的な感じの、
そうそうそう苦手そうブートキャンプのそう、ほんでもっと上げ上げななんかこうおしゃれな曲とかガンガン聴いてみたいなやつで、
あ
だからこの人あ本当に努力を怠らないんだなと思って。
確かにね、
うん、
自己鍛錬ね、
そうそう鍛錬を怠らず、マフィアに狙われてるって分かっててもスポーツジム行ってますから、
うんうん、そうね
確かに好きならばスポーツジムでした、
うん、そうね。まああそこであとあれでしょうね、結構なんだろう頭の中とかもリフレッシュしてるんでしょうね、無心に動いてっていうね、よくあるけど、うん、そういうジム行くっていう中で、ね、
そんなとこでニュース流すなよって思うよねちょっと、
うん、まあでも本当に映像なんか印象的でしたね。なんかこうなんだろう、やっぱりこの最初パーフェクトケアって感じで見せるからか、こうちょっと白っぽくてなんかあの清潔感ある感じのトーンとか、なんかトーンがねなんかすごく良かったですね、
うんうん、
全体的な、うん
うん、
なんか明るくてね変にね、うん、
そうですよ、なんかすごい綺麗にピカピカしてて、あんまロザムンド・パイクがさらわれて、うん、なんか採石場みたいなところでいかにもない、うんうん、あれもコメディだと思うんですけど、
うんうん、
遠くに真っ暗の中に遠くにマフィアの車が止まってて、うん、ヘッドライトで映されてるみたいで、なんかちっちゃい椅子で向かいボスと向かい合うみたいな、うん、いかにもな映像もなんかあそこもそんなに埃っぽくなくてすごい綺麗なんですよ、やたら
そうそうそうそう、
うん、
ほこりっぽさとか泥臭さはね、本当に画面からはあまり出そうとしてないですよね、そういうところでさえもね、
うんうん、なんかアウトローさ似たような感じじゃなかった？
あーでもアウトローはちょっとそういうのも狙ってる部分あったと思うんだよな、なんかそういう70年代的な雰囲気出そうとはしてる映画だったから、
うん、
あなんかアウトローは逆にそのなんかホコリっぽいですか、なんかザラつきとかがなんかこういい雰囲気の出してたかなみたいな。
ごめん、絵的にというよりはシチュエーション的に。
あ、シチュエーションね。あ、ごめんなさいね、うん、シチュエーションね、
あのロザムンド・パイクが縛られて、
あ、ごめんなさい、
採石場みたいなとこに囚われの姫状態になってるという、
あはは、
まあ、奪還するトロフィーのような扱いだったじゃないですか、
うんうん、それはね、うん
うん、そことあのすごくこう比較すると、
うんうん、
全く、あでもあれもねだいぶへこたれない人でしたけどね、
だったかなという、
だからずっとへこたれない人ですね、
うんうん、
なんか心折れてダメだみたいになってるとこ見たことがないな、う
ん、だからやっぱりなんかね、ちょあの頭の方とかで喋ってたが、だからやっぱりそのロザムンド・パイクっていう俳優自体のものも引き受けたやっぱり映画でもあるんだろうなって、そういうずっとやってるって点でね、
うん、
そう
そうね、そうすると何かこうね、うん、暴力的なアクション映画みたいのを求めてしまいがちですけど、そういうのロザムンド・パイクにやってほしいなみたいなね、
うん、
そういう方向じゃないんだろうな、
うん、そうね、う
ん、なんか新しいこう何かを誕生させる役をどんどん買ってってほしいですね、
うんうんうん
うん、うん、これ生きてさえいれば全然ね次のこいつ見たいみたいになりそうだもんね
おーなるほどね
まあ肩入れ不能ではあるけど
もっとでかい相手をみたいな
そうそうそう、
あの後救急車で運ばれて助かりましたでも別にいいですけどね
私もちょっとそれ思ってました、ね、あれ死んだふりなんじゃないかなって、
うん、でピーター・ディンクレイジが近くにいて目覚めたって言って、
うん、
ほな俺が後継人間さ
怪我したらなるわけそれ
もうお前ら二人で延々とやってるよみたいなそれはそれでね、
うん、
生き残ってたらあの撃った相手が刑務所に捕まってるところに行くでしょうけどね、生きてましたとか、
まあ、ね、うん、いややだ超や胸クソすぎるよそれ
も、あのだから生きこれは生き残ったら完全に胸クソ映画に変わる
の
があるからそうそうそう、その辺はね、
うん、
そう、そうだからね、やっぱりロナウド・パイクがこう ね2月の娘さんの言うように、まああのね、生命力、まあ、サイコパスパワーは分からないけども溢れておりで、まあ、ウキウキワクワクが止まりませんっていうところがあるんだけど、そこは気持ちいいんだけど、そこだけで見てたら危ないからねっていうところだから
そうね、
そうそう、
それはミスターノーバディに通ずるところですからね
そうそう
そういやいや、まあ、ぜひね、はい、だから本当にあのこれ深刻ですからね、その高齢化社会でっていう話も、
うん
うん、本人自身がねやっぱり、だから僕らこうやって知識つけて挑むしかないねみたいな、要は騙されないためには勉強するしかないんだみたいな感じがあるじゃないですか。けどその認知能力すら奪われますから、病気とかで、だから対策しづらすぎるんですよねそこにつけ込むビジネスやら詐欺やらには。
そうね、
うん、だから孤独でいることがやっぱり危ないなって感じしますね。
まあそれはそうですね、
うん、だってあの全然自分の関係ないところで緊急性があるからって言って、はい裁判所命令ですみたいなのってやばすぎるもんね。
いや本当に、
うん、
阻止しようがないじゃん、
うん
うん、
警察まで連れてきたらね、
うん、
もう一旦は行くしかないって雰囲気になっちゃうからね。
で一旦行ったら終わり、
終わりだっていう
あれはまあね、正直日本に全くないとは言えないですから。
そうね、でもそう考えるとね、うまく使ってあれだけど、やっぱりこう公的機関の暴力性もすごくうまく使ってるっていうのはやばいね。
そうだな、
うん、完全にあれなんかそういうものだ、 法とか公的なものの暴力を描いてるとも言えるからね、
うん
うん、
普通に書類さえあれば裁判長も騙せますしね。
ねえ、
うん、てかもう裁判長がもうケアされるような老人に見えたもんね俺はね、まあうん、なんかやっぱ感情で動きそうだなみたいな感じ
まあまあ、まあ、うん、
なんかマーラの言うことの方がもう正しいだろうなっていうのを見越した顔してますもんね、ずっと、
うん、
そうそう、だからもう今まで認めてきてしまった立場上っていうのがすごいあるよね、あれ。
そうだからそこでひっくり返したら、 自分の晴れ全部嘘ってなっちゃうから。
そうそうそうそうそう。
だからそういうことも、そういうことを見越してやってる感じあるもんね、マーラはね。
いや、あるでしょうね。
最終的にはね。
だから正々堂々頭使ってやってきてるって思ってるんだろうなって。私は勝つためにやってるんですよっていう、
うん、
裁判でもそうだしっていうことだと思うんだよね。
そうだね、
うん、
そうそうそう。
だからもう目つけられないように頑張るっていうことです
そうね、
あとはなんかそう、生きることにそんな執着しない、もうやられちゃったらもう諦めるっていう
投げ出す
投げ出すみたいな投げ出しそうだな、俺。
これ見てそこの部分だけは、うん、取り入れて頑張るって思える人もいるかもしれない。
そうね、まあ、頑張るが一番いいと思いますけど、僕は多分早々に諦めます。
俺もおまけも諦める側だから、
うん、こんなに目つけられたらもう無理ですよっていうそんなバイタリティで来られたらもうこっちの生命力そこまでじゃないん
だよ。だからもう、だからもう目つけられないためにもうなんだっけ、そんなにお金を持たないで生きていこうみたいな
逆のね、
こいつ金になれないからいいや
っって、こいつ金になれないからってほっとかれるみたいな。
貧乏ケアね、貧乏ケアしてって
。でもね逆もあるよね。お金なさすぎてね、やつだとこう独り者だと、まあそれはもう本当の下まで下がって路上とかまでまた行っちゃったってなったらだけどね、そういう人を囲ってね、
うん、
年金だけもらう組織とかもあるからね。
あるね
でなんかもうすごい狭い部屋にここにもうずっと寝とけみたいな感じで、最低限のご飯とかやるからっつって、でも自由はないけどその代わりお前の年金一回俺うちらで回収するからみたいな、そういうのもね、うん、いますしね。
困ったな、
信頼できる腕のいい弁護士をの知り合いを持とうとかくらいしか。
いや難しいるんだよ。
お金でやる
そう、結局だから武器にするためには金がいるんですこの社会みたいになって。
だからそうね、金持ちもなんないし、そんなに程よいお金で程よく生きていくとこを目指そうかな。
うん、そうね、うん、だからやっぱこの作品ではやっぱりそう、金が後からね、信頼なんてついてくるよっていう、金の後にっていうことでしたけど、
うん、
やっぱこれに立ち向かうためにはもうそもそも資本にもう惑わされないみたいな。
そうですね、
ぐらいしかないですよね、うん、システムをぶっ壊すみたいな感じじゃないと太刀打ちできないと思いますので、もう皆さんぜひ目つけられないように。
そうですね、まあ、要はこうそうですよね、こうだってこの主人公はまあこう大きく見れば資本主義の化け物ですからね、最終的には
化け物です。
ただそうそうそう、
ざっくりさんは多分今後もそこはお悩みになるんじゃないかなと。
そうですね、もう化け物たちと戦っていく覚悟を持たないとなと。
持たないと、化け物には化け物ぶつけないとダメなんでね、自分が化け物にならなきゃ化け物にはなれないでよと。何言ってわかるの化け物になってるじゃんっていうの
も俺が化け物になってく話になってる
なってく、いや、まあそうです
ね。あれちょっと待って、だってミスターノーバーディの時もそんな雰囲気なかった最
後あ、やばいやばいやばいやばい、
まあ、だからやっぱなった方がいいタイプなんだ多分ね、うん、
やめてくださいよ
ということで、はい、パークトキアでした、ありがとうございました。
はい、
ということで、はい、次回が今年最後の急げ映画館ですか。
お、
うん、
早い。2021ももうすでに終わりになってきます。では話題作からいきましょう。話題作はマトリックスレザレクションズです。はい、ということでこたつボスベイビーファミリーミッションね、期待の作品ということです。おまけさん、
おまけはですね、なんだかこう豚さんをの親子をただ映してるだけの、白黒映画、なんか音楽もないみたいならしいですけど、でなんかあのドキュメンタリーですね、はい、でホアキン・フェニックスが制作入ってて、あとあれですよね、なんかポール・トーマス・アンダーソン、アルフォンソ・キュアロン、アリアスターとかがもう絶賛しているみたいなこと言われている、グッダってやつですね。はい、
田さん、
はい、20年以上経って新作ができるなんてことがあるんだなっていう、マトリックス・レザレクションズで、
お、
うん、そしてタンタンがダークウォーターズ、巨大企業が恐れた男、そしてザックリスナヤさん、
はい、エドガーライト最新作ラストナイトインソーホー、これね、なんか巷ではマリグナント的な ことが混じってんじゃないみたいなのを聞き、ちょっと外せないかなと思って入れました。
はい、はい、そして鳥さん。
私もラストナイトイン奏法です。あのアニア・テイラー・ジョイ、トーマス・シン・マッケージというの今ノリに乗ってる2人の中さんが楽しみです。
あ、大好き、はい、
トーマスさん。
そしてガラさん。
はい、浜口竜介監督の新作偶然と想像で、
おー、ということで、いやー、うん、今回は全部見たいですね。じゃあ行きましょうか。ガラさんお願いします。
1、
お
話題作マトリックスレザレクションズ
来たな。
正直ね、正直選ばれなくても豪快だったと思うよ俺は。
そうそういう、
ね、ことで
来週一作目やるしねっていう。
いや、そうなんだよ。
うん、
そうか、普通に来たかということで、じゃあガチでマトリックスレザレクションズやっていきましょう。感想待ってます。じゃあ N に行きましょう。お別れの時間となりました。告知お願いします。
あ、おまけです。映画ファンの集いのお知らせになります。今月12月の、映画ファンの集いがですね、オンライン映画ファンの集いボリューム25ということで、12月25日の土曜日、クリスマスの土曜日の、夕方5時17時から、行います。まあ、毎年恒例で、映画ベストムービーの、スペシャルということで、皆さんのいろんな方から、アンケートをもらった上で、今年のベスト映画のランキングを作って、その発表などもあったりしますので、またいつもと違う感じだと思うので、ぜひ参加いただけたらと思います。また、今のですね、オンライン会場での開催がこれが最後になって、ちょっとその先はまだちょっとわからないので、ぜひですね、ちょっとこの感じ、ちょっとリアルの映画ファンの集いに近いような会場構成の、システムなので、今この機会にぜひ参加いただいて体験いただければなと思います。よろしくお願いします。無料イベントです。はい、
はい、パターです。私はちょっとお仕事で漫画を描いているんですけれども、新連載が近々始まります。12月24日のクリスマスイブからですね、うん、始まるんですけれども、ですね、掲載される場所は講談社の、パルシーっていうアプリサイトで、はいはい、配信されることになっております。まあ、なんかアプリなので入れていただいて、こう無料で読めるのと、あとチケットがもらえてチケットで読めたり、あとはコイン自分でお金払って読めたりとか、いろいろパターンがあるんですけれども、ちょっとね、連載始まる前に一回入れてお試し読みしていただくと面白いかもしれないです。結構講談社のすごい古い過去作とか、あと現在連載中のものも結構載っているので、このアプリ自体はどちらかというとこう少女漫画向きな方面でやってるアプリなんですけど、作品はもうすごいアフターヌーンとかイブニングとか、あの辺りの講談社系列もかなり入っているので、
いやもう素晴らしい、
はい、こう電子で超さらっとこう講談社の漫画読みたいなっていう方はどうぞ見てみてください。
多分読まれる数今までと全然違くなりそうですね。
いや嬉しいですね。だったら
ありますよこれ。
ちなみにタイトルなどはもう出せる感じです
か？タイトルは、ルート雪の王国目覚める星たちという、ちょっとファンタジー漫画を描きます。はい、うん、ぜひ見ていただければ、ちょっと今まで描いてたやつよりはちょっとキラキラさせながら、まあキラキラさせときながら政治の話をしようっていう感じ。
あ、いいですね。
最高、もうそれだけで素
晴らしい。どう人は生きていくかみたいなのを描いていきたいなと思っている漫画ですので、ぜひ読んでください。
はい。
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回はドイラジ2021下半期スペシャルです。ドイラジシネマランキング2021では皆さんの2021年のベスト映画を募集しております。こちらは投稿フォームを用意しておりますので、ドイラジのホームページやツイッターをチェックしてみてください。 新作映画を鑑賞する急げ映画館ではマトリックスレザレクションズは扱います。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、そしてドイラジシネマランキング2021のアンケートフォームすでにも公開されております。ぜひね、映画ファンの集いのなんかアンケートも答えたら、こちらもぜひポチッとしていただければと思います。皆さんの票が力になります。次回締め切りに12月の25日クリスマスです。イシュー予告、Do you favorite things? 鳥居さんがやります。そしてマイリスト発掘委員会ではマトリックスやっていきます。それでは参りましょう、じゃなくて、それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
けと、
かたと、
ざっくりマーラと、
トリでした。
またねー。
なんか知らない人が混じってたな。
ちょっとね、ジョークになるかなと思ったんだけどね。
ブラックコメディで、
うん、完全にブラックコメディで、
はい、僕らを狙ってるのかな、この人は。